声の広報、司法日立。令和5年、2023年、12月5日号。ナンバー、1757。目次。表紙、1ページ。特集、シルバー人材センターで活動してみませんか。2ページ。主な公共施設の年末年始の休業・休館日。6ページ。日立生き生き百年塾生涯学習講演会を開催。日立市原子力災害広域避難計画説明会を開催。以上7ページ。上根公園&動物園に行こう。日立マルクトを開催。以上8ページ。ウォームシェアで乗り切ろう。冬のエコライフ。シリーズ季節の便り62。以上9ページ。マイタウントピックス街の話題。10ページ。日立スターライトイルミネーション2023。12ページ。令和5年、秋の叙勲。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上、14ページ。情報広場。お知らせ、15ページ。催し、17ページ。講座、18ページ。募集、19ページ。健康、20ページ。子育て、21ページ。自主グループ、会員募集。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上、22ページ。日立、フリー Wi-Fi 外24ページ目次終わり表紙光が織りなす幻想的な世界日立スターライトイルミネーション2023同時開催日立冬の桜祭り写真は日立スターライトイルミネーション2023と日立冬の桜祭りの様子です。主な内容、特集シルバー人材センターで活動してみませんか。2ページ、日立スターライトイルミネーション2023、12ページ、日立フリー Wi-Fi 外、24ページ。次回の司法は新春号1月1日発行です。12月20日号と1月5日号の合併号です。
特集シルバー人材センターで活動してみませんか？日立市シルバー人材センターは昭和55年の設立以来、40年以上にわたり、就業を通した地域の活性化、高齢者の健康維持、社会参加の促進などを目的に、高齢者の方々が培ってきた豊富な知識や経験を活かせる環境づくりに努めています。センターには、行政や企業、団体、一般家庭などから、年間3500件を超える仕事の依頼が寄せられ、会員の希望に応じて仕事を紹介しています。対応する業種は幅が広がっており、皆さんがイメージする植木の剪定や草刈り、刃物研ぎ、清掃作業などのほか、最近は家事援助、子育て支援、司法配布や車の運転など、約 40業種において会員が活躍しています。また、会員の福利厚生を担う互助会があり、定期的に親睦旅行を開催するほか、会員有志によるサークル活動として、ゴルフやカラオケ、書道、クラフトなどの楽しい活動も行われています。人生100年時代を迎える中、自分に合った生きがいを持ち、いつまでも生き生きと輝き続けることが重要になっており、生きがいを持ち続けることが、自らの健康寿命を伸ばすことにもつながると言われています。今回の特集では、就業をきっかけに、シルバー人材センターの会員として、生きがいを持って活動している方々を紹介するとともに、シルバー人材センターの仕組み、魅力をご案内します。生き生きした毎日のために、シルバー人材センターで活動してみませんか？写真が4枚あります。いずれもシルバー人材センターで活動している皆さんの様子です。写真終わり。問い合わせ、日立市シルバー人材センター、電話 33-5586。シルバー人材センターの基本。シルバー人材センターって何をしているところ？高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、県から指定を受けて設置された公益法人です。高齢者に働く機会を提供し、高齢者の生きがいの充実や地域社会の発展、現役世代の下支えなどの推進を目的としています。4つの特色が挙げられています。豊富な人材、安心な運営、柔軟な対応、コストの削減。シルバー人材センターって誰でも働けるの？60歳以上の方はどなたでも入会できます。入会説明会に参加した後、入会申込書の記入と年会費2000円の支払いを行い、活動がスタートします。入会希望者説明会は毎月開催。詳しくは毎月5日号を司法をご覧ください。本号は15ページに掲載。どれくらいの収入を得ることができるの？働く日数、時間などによって異なります。自分に合った働き方でプランを立てることができます。ケース1、清掃、除草などの体を動かすことを中心に、健康維持にもつながります。就業時間、週3日、1日6時間程度。平均収入、月約6万円。ケース2、家事援助、育児支援など、地域への貢献ができます。就業時間、月8日、1日2時間程度。平均収入、月約2万円。仕事以外の活動はあるの？会員の健康や生きがいに寄与することを目的とした互助会を設置しています。互助会では、傾聴や福利厚生のほか、同好会活動を支援しており、現在は7つの同好会で、200人以上の会員が活動しています。グラウンドゴルフ同好会、ゴルフ同好会、カラオケ同好会、ウォーキング&ハイキング同好会、 シルバー書道会、表層同好会、ハンドクラフトの会。写真があります。ふれあい作品展。年に一度、同好会や個人で制作したものを展示したり、販売したりします。写真終わり。日立市シルバー人材センター、今橋哲也理事長、写真。日立市シルバー人材センターは、県内初のセンターとして設立され、現在、会員数、契約金額ともに県内一です。1000名を超える会員は、今回紹介された仕事をはじめ、施設の管理、介護施設などでの調理や生活支援の補助、幼稚園や保育園などの用務員、小中学校の給食付近の作成や刺繍など、多種多様な場所、仕事で活躍しています。会員になった理由は、健康維持のためが一番多く、生きがい、社会参加が続き、会員からは、予定があると元気が出る。外に出て人に会うのが幸せ。仕事で感謝されるのが嬉しい。といった感想を聞きます。様々な仕事の依頼に応え、地域の役に立つ、地域になくてはならない存在であるよう、会員募集中です。あなたも一緒に活動してみませんか？活躍する現役会員にインタビュー。シルバー人材センターって、実際はどんな感じ？高橋康子さん、写真、会員歴2年、放課後子ども教室の見守り支援や事務補助を担当、活動中の写真もあります。入会のきっかけは？退職した後、やりがいのあることはないだろうかと思い、まずはシルバー人材センターに登録をしてみようと思って登録をしました。入会を考えている方へ、草刈りなど外仕事のイメージがありますが、実際には様々なお仕事があります。これまで挑戦できなかったことにも挑戦でき、定年後の暮らしをより豊かにしてくれていると思います。実際に働いてみての印象。子どもたちと触れ合うことが多い中で、子どもたちの成長を感じられるだけでなく、私自身も子どもたちから刺激を受けて、新たな発見や成長ができていると感じ、日々の生きがいにつながっています。桐生雅恵さん、写真、会員歴14年、健康診断の受付や施設の管理などの業務を担当。活動中の写真もあります。入会のきっかけは？退職を機に、これまでの自分と別の人生を歩んできた方と出会って、新しいチャレンジをしてみたいと思い、登録をしました。入会を考えている方へ、いろいろな方との出会いは自分の財産になり、仕事をしながら健康寿命が伸びていると感じます。誰かのためになった、喜んでもらえたという嬉しさも体験できます。実際に働いてみての印象。健康診断の受付を13年ほど続けています。検診を終えて帰る方から、病気の早期発見につながり、感謝されることもあり、市民生活に貢献しているという意識が、やりがいにつながっています。満田百合子さん、写真、会員歴2年、司法配布や施設清掃などの業務を担当、活動中の写真もあります。 入会のきっかけは？退職後、家にいる時間が多くなり、このままでいいのだろうかと考えていたとき、司法で会員募集の記事を見つけ、チャレンジしてみました。入会を考えている方へ。魅力は、自分に合った働き方ができること。自分のペースで働くことで、いつまでもやりがいを持った生活にもつながります。会員になることは難しくないので、ぜひ登録だけでもしてみませんか。実際に働いてみての印象。今は司法配布を中心に活動しています。配布中に出会う方に感謝されたり、配布先の庭先で季節を感じることができたりと、月2回の配布日を楽しみにしています。どんな仕事ができる？これまでの経験を生かすもよし、新しいチャレンジをするもよし。仕事内容の紹介があります。主な仕事を4つに分類して、写真やイラストで紹介しています。屋内作業で人との関わりが多い。受付業務、子どもの見守り、病院への付き添い、襖、障子、網戸の張り替え、家事援助、掃除、料理など。屋内作業で人との関わりが少ない。公共施設管理、測定業務、設備管理、施設内清掃、筆工、塗装作業。屋外作業で人との関わりが多い。刃物研ぎ、車両運転業務、粗大ゴミの搬出、植木の剪定、用務員。屋外作業で人との関わりが少ない。自転車放置防止指導、ポスティング、公園清掃、施設の環境美化作業、除草作業、空き家管理。仕事内容の紹介終わり。会員&仕事募集しています。会員を募集しています。市内在住の60歳以上の方で、健康で働く意欲がある方、経験や知識を生かし役立てたい方、生きがいを持ち地域へ貢献したい方、会員に登録してみませんか？仕事の依頼お待ちしています。シルバー人材センターでは、多くの高齢者が豊かな知識と経験を生かして、様々な仕事をしています。必要な時に必要なだけ、ご要望に合わせて柔軟に対応しますので、まずは一度ご相談ください。生きがいと地域のニーズを結びます。日立市シルバー人材センター。幸町 1-17-1 日立へ別館3階電話 33-5586 ファックス 33-5577 全国シルバー人材センター事業協会オリジナルキャラクター知恵袋のイラストがあります。
主な公共施設の年末年始の休業・休館日。主な施設の年末年始の休業・休館日は次の通りです。詳しくは各施設に問い合わせてください。施設名・連絡先。12月26日から1月4日までの休業・休館日等の順に読みます。市役所各支所出張所電話 22-3111。12月29日金曜日から1月3日水曜日。上根公園、動物園。22-5586。遊園地。23-1515。レジャーランド。22-4737。いずれも、12月31日日曜日、1月1日祝日。ホリゾン上根。22-2045。上根市民プール。23-3045。いずれも、臨時休館中。記念図書館。24-7714。多賀図書館。33-2655。中央図書館。20-2345。南部図書館。29-1125。視聴覚センター。24-5055。いずれも、12月25日月曜日から来年1月8日祝日まで休館。システム更新と年末年始休館のため。郷土博物館。23-3231。12月28日木曜日から1月4日木曜日。子どもセンター 36-0048。 12月28日木曜日から1月3日水曜日。子どもすくすくセンター 23-5522。 12月29日金曜日から1月3日水曜日。ハイタッチランド、ハレニコ。87-6040。1月1日、祝日から3日、水曜日。日立シビックセンター。24-7711。12月28日、木曜日から1月4日、木曜日。科学館。天球劇場は1月2日火曜日から1月4日木曜日は開館。日立シビックセンター地下駐車場。24-6180。1月1日祝日。日立市民会館。22-6481。多賀市民会館。34-1727。いずれも、12月26日火曜日、12月29日金曜日から1月3日水曜日。奥日立キララの里。24-2424。12月29日金曜日から1月3日水曜日。12月28日木曜日の宿泊付加。高原自然体験交流施設。39-5391。12月29日金曜日から1月3日水曜日。うららの湯獣王。39-1126。12月31日日曜日。1月1日祝日。吉田忠音楽記念館。21-1125。12月31日日曜日。1月1日祝日。1月1日は初日の出観覧会のみ実施となります。 詳しくは17ページをご覧ください。12月29日金曜日と30日土曜日、1月2日火曜日と1月3日水曜日は10時から18時開館。角記念市民ギャラリー 26-0170。 12月29日金曜日から1月3日水曜日、中央総合健康福祉センター 39-7111。 12月29日金曜日から1月3日水曜日、12月28日木曜日は13時まで開館。入浴は1月5日金曜日から開業。池の川さくらアリーナ 35-0767。 12月29日金曜日から1月3日水曜日、12月28日木曜日は15時まで開館。1月4日木曜日は11時から開館。9時サンピア日立 53-8000。 12月28日木曜日は21時まで営業。1月4日木曜日は9時から営業。9時サンピア日立スポーツセンター 53-5300。 12月29日金曜日から1月3日水曜日、日立駅情報交流プラザ 33-8103。12月29日金曜日から1月3日水曜日は18時まで営業。12月31日日曜日から1月3日水曜日は公共交通案内は休業。
日立いきいき100年塾生涯学習講演会を開催。ふるさと日立大使の橋幸夫さんがやってくる。ふるさと日立大使で吉田忠音楽記念館名誉館長でもある橋幸夫さんが写真、出演する日立生き生き百年塾生涯学習講演会を開催します。参加費は無料ですのでぜひお越しください。時、来年、2月12日休日午後1時30分から3時30分午後0時30分会場ところ日立シビックセンター音楽ホール。内容、橋幸夫さん講演会、いつでも夢を、人生を見つめて、明秀学園日立高等学校吹奏楽部、写真、ウェルカム演奏、チアダンスチーム、デリシャス、写真、ダンスパフォーマンス、定員、先着500人、事前申し込みによる無料託児あり、先着20人、申し込み、12月13日、水曜日の午前9時から百年塾サロン、教育プラザ1階で、整理券1人4枚までを配布します。右の QR からも申し込みができます。QR から申し込んだ方には、当日会場で整理券を配布します。問い合わせ、百年塾サロン、電話 23-9165、平日午前9時から午後5時、メール iki100j@net1.jway.net ne.jp
日立市原子力災害広域避難計画説明会を開催。万が一の事態に備えて、東海第二発電所で重大な原子力事故やその恐れが発生し、市内全域の住民が避難や屋内退避をすることを想定した日立市原子力災害広域避難計画の策定を進めています。計画案について皆さんのご意見を伺うための説明会を開催します。時、ところ、定員の順に読みます。12月16日土曜日、市役所503、504号会議室、100人。12月17日日曜日、多賀市民会館小ホール、80人。12月23日土曜日、南部支所多目的室、50人。いずれも時間は、1、10時30分から11時30分。2、13時30分から14時30分。各日、各時間とも内容は同じです。南部支所は駐車場に限りがありますので、乗り合わせや公共交通機関でのご来場にご協力をお願いします。申し込み、12月12日火曜日までに、電話かメールで、原子力安全対策課へ、計画に対するご意見を募集します。現在策定を進めている日立市原子力災害広域避難計画案に対する皆さんのご意見を募集します。計画の概要の閲覧場所、市ホームページ、右 QR、市役所、原子力安全対策課窓口、各支所、出張所、図書館、交流センター、提出方法、12月19日火曜日から1月8日祝日までに意見提出用紙を回収箱、いずれも閲覧場所にあります、に投函するか、直接かメール、郵送、ファックスで原子力安全対策課へ。問い合わせ、原子力安全対策課、内線、577、メール、genTAI@city.hitachi.lg.jp、ファックス、21-7000。イベント参加や観光などの際には、基本的な感染症対策にご協力ください。
かみね公園&動物園に行こう。冬も見どころがたくさん。かみね公園や動物園で冬を楽しむイベントを行います。ぜひ足を運んでみませんか？かみね動物園、サンタのガイドツアー。かみね動物園にサンタがやってくる。動物たちへの素敵なプレゼントを持ったサンタが、園内のどこかに登場します。写真。時、12月23日土曜日、24日日曜日、午前11時から、午後1時30分から。ところ、当日、園内放送でお知らせします。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586、かみねレジャーランド、朝一コースター、ドリームコースターの乗車が無料、先着20人、時、12月の日曜日、31日日曜日を除く、ソフトクリームプレゼント、特養券を購入した方にソフトクリーム無料券をプレゼント。先着20人。時、12月23日土曜日、24日日曜日、 問い合わせ、カミネレジャーランド、電話 22-4737。カミネ遊園地、乗り物100円で、乗り物が100円、乗り物券1枚で利用できます。時、12月23日土曜日、お菓子プレゼント。特用券を購入した方にお菓子をプレゼント。先着30人。時、12月24日日曜日。問い合わせ、かみね遊園地。電話、23-1515。日立マルクトを開催、日立の魅力たっぷり。市内の農家やお店が、キッチンカー、ブースで、大屋根広場に出店。日立の美味しいグルメや地域産品、ホリデーシーズンの定番商品を販売します。今年最後の日立マルクトにぜひお立ち寄りください。時、12月17日日曜日、午前10時から午後1時、雨天決行。ところ、市役所大屋根広場。内容、日立市産のこだわり野菜や焼き菓子、パン、コーヒー、ピザなど20件が出店。関連する写真が2枚あります。問い合わせ、日立マルクト実行委員会、電話 080-2890-2761。詳しくはこちら、QR があります。
ウォームシェアで乗り切ろう。冬のエコライフ。寒い冬は、暖房などエネルギーの使用が増える季節です。暖房器具を効果的に使用し、無理なく省エネに取り組みながら暖かく過ごしましょう。快適に過ごすウォームシェア。家族で団らん。別々の部屋で暖房を使うとエネルギーを多く消費しますので、一つの部屋に集まりましょう。家の外で、スポーツをしたり、温泉に行ったりして、暖かく楽しく過ごしましょう。車で移動するときは、エコドライブを心がけましょう。鍋を囲んで、一つの部屋に集まることができ、温まる食材、根菜類、生姜などを取り入れることで、より体を温めましょう。その他の取り組みなどは、右の QR をご覧ください。エコドライブと環境省ホームページの QR があります。どの暖房器具が省エネなの？暖房器具1時間あたりのCO2 排出量、光熱費の比較。出展、全国地球温暖化防止活動推進センターホームページ。空間を温める器具では、エアコン、ガスストーブ、電気ストーブ、灯油ストーブの中で一番省エネなのはエアコンです。使用範囲を温める器具では、こたつ、電気カーペットの順です。問い合わせ、ゼロカーボン推進担当、内線297、シリーズ、季節の便り、62、記録更新の1年、日立市の防災と天気では、緊急情報や天気情報、防災啓発情報などをお知らせしています。ぜひご活用ください。Twitter と Facebook の QR があります。記録更新の1年。天気相談所では、 昭和27年9月から市役所において気象観測を行っており、70年を超えるデータの蓄積があります。70年の記録があると、観測史上1位の記録は滅多に更新されませんが、今年は多くの項目で1位を更新する大変珍しい年となりました。雨。9月8日に台風第13号に伴う線状降水帯がかかったことにより、1時間最大降水量は24年ぶり、日降水量は57年ぶりの記録となりました。気温。1月の寒気により、1月25日の日最高気温は低い記録を56年ぶりに更新。初めて最高気温が0度未満の真冬日を観測しました。夏の暑さにより、日最低気温の高い記録を3年ぶりに、最低気温が25度以上の日数を今までより20日も多く、13年ぶりに、最高気温が30度以上の日数、真夏日日数を今までより12日も多く、24年ぶりに更新しました。月平均気温は3月、6月、7月、8月、9月で最も高い気温となりました。表があります。2023年に記録を更新した項目。項目、記録、観測日、観測日数などの順に読みます。1時間最大降水量 97.0mm 9月8日日降水量 268.0mm 9月8日日最高気温の低い記録マイナス 0.6 度1月25日日最低気温の高い記録 27.1 度8月23日24日最低気温が25度以上の日数35日真夏日最高気温が30度以上の日数59日月平均気温が高い方から1位だった月、3月、6月、7月、8月、9月、10月までの観測結果です。表終わり。問い合わせ、天気相談所。電話 22-5520。
マイタウントピックス、町の話題。4年ぶりの制限なしで開催、日立市産業祭を実施。11月11日、12日、池の川桜アリーナで日立市産業祭が開催されました。産業祭は、市内の地場産品を広く紹介し、地域産業の振興を図る秋の恒例のイベントで、市内の商業や工業、農林水産業など100を超える企業や団体が参加し、それぞれ自慢の商品やサービスを展示販売しました。国内親善都市の桐生市、同友好都市の山野辺町からも出展し、2日間で約7万人が訪れた会場は、大いに賑わっていました。写真。子どもたちの健やかな成長をオレンジリボンたすきリレー。11月2日、茨城県児童福祉施設協議会と茨城県要保護児童対策地域協議会による 子供を守ろうオレンジリボンたすきリレーが行われました。スタート地点の日立市役所からリレー形式でゴールの茨城県庁を目指し、児童福祉施設の職員などおよそ100人のランナーが参加しました。ランナーたちは特別支援学校の生徒や保育園児など多くの人から声援を受けながらたすきをつないでいきました。写真があります。日立市役所の前で子供を守ろうオレンジリボンたすきリレーの横断幕を抱えたランナーたち。写真終わり。地域共生社会を考える。日立市社会福祉協議会福祉の集い。11月14日、日立シビックセンターで、日立市社会福祉協議会創立70周年記念福祉の集いが開催されました。社会福祉功労者の顕彰式が行われ、長年にわたり社会福祉活動に取り組んできた36人、5団体に表彰状や感謝状が贈られたほか、市内の小中学生福祉作文コンクールの表彰式と最優秀作品の朗読などが行われました。小川市長は、長年の幅広い活動が地域の福祉向上につながっていると祝辞を述べました。写真。市の観光振興に役立ててほしい。山本忠康氏から1億円の寄付。10月31日、市内在住の山本忠康さんが市役所を訪れ、町の賑わい創出や交流人口の拡大など、日立市の観光振興に役立ててもらいたいと、日立市に1億円の寄付をしました。山本さんは小川市長に寄付金の目録を手渡し、小川市長からは感謝状が送られました。写真。小川市長は市の観光振興などのために有効に活用させていただきますと、心強い寄付への感謝を述べました。
4年連続の頂点、茨切校陸上部が県大会優勝。10月28日、ひたちなか市総合公園陸上競技場で、県高校女子駅伝が行われ、茨城キリスト校が4連覇を達成しました。写真。1区から5区まで、一度も首位を譲らず、強さを見せるレース展開となりました。同校は12月24日に開催される全国大会に出場します。主将の山形和葉さんは、今まで練習してきたことをすべて出し切り、1秒にこだわって全力で走ります。応援よろしくお願いします。と大会への思いを話しました。初めての体感、明秀日立校女子バレー部が春高バレー県優勝。10月28日、池の川桜アリーナで全日本バレーボール高校選手権大会県予選女子が行われ、決勝では明秀日立校と日本ウェルネス校笠間市が対戦。昨年王者を相手に2対1で逆転勝利を収め、初めての優勝と、来年1月に行われる全国大会への切符を勝ち取りました。写真。川村監督は、関わるすべての人に感謝したい。地元日立地区出身の選手が主力のこのチームで、全国でも勝ち進めることを証明したい、と話しました。2冠を目指した挑戦が始まる、明秀日立校サッカー部が県の頂点に。11月12日、県立鹿島サッカースタジアム鹿島市で行われた高校サッカー選手権大会茨城県予選決勝において、明秀日立校が霞ヶ浦校阿見町を
4対0で破り優勝しました。写真。インターハイで全国制覇を果たした同校は、夏冬2冠を目指し、来月から行われる全国大会へ出場します。万場監督は、全国大会ではもう一度挑戦者として臨みたい。2冠した高校は史上5校しかないので狙っていきたい、と意気込みを語りました。日本酒の魅力を伝えたい。森島酒造が関東信越酒類鑑評会で優秀賞。11月8日、関東信越国税局、埼玉市で、日本酒の出来栄えを審査する酒類鑑評会が開かれ、森島酒造川尻町が、吟醸酒、純米吟醸酒、純米酒の全3部門で3年連続の優秀賞に選ばれました。同社は10月に行われた県清酒鑑評会の吟醸酒の部でも最高賞の県知事賞に選ばれています。当時の森島章一郎さんは写真、地元の方の支えやスタッフの努力が上位入賞につながった。この結果を励みに酒造りを続けていきたい、と喜びを語りました。
日立スターライトイルミネーション2023光が織りなす幻想的な世界。来年1月8日祝日まで。16時30分から22時。日立シビックセンター新都市広場。日立の冬の風物詩、日立スターライトイルミネーション。今年はさらにパワーアップした約17万球の LED ライトが日立シビックセンター新都市広場を光で包みます。使用する電力にはグリーン電力を採用。脱炭素化社会への取り組みとして環境に優しいイルミネーション事業となっています。周辺では様々なイベントが実施され、賑わいを見せる日立駅前。皆さんも幻想的なひとときを過ごしてみませんか。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。写真があります。見開きのカラー写真です。中央に高い光のツリーのある新都市広場のイルミネーションの前景に重ねて、オーナメントをかたどって、イルミネーションの様々なシーンが散りばめられています。写真終わり。オーナメントを作ってツリーに飾ろう。オーナメントの写真があります。12月24日日曜日まで。同時開催。日立冬の桜祭り。写真があります。桜色にライトアップされた日立駅自由通路です。写真終わり。楽しいイベントを同時開催。イベントによってはチケットの購入や入場料がかかることがあります。詳しくはお問い合わせください。日立へでも開催。日立へ2階にトイザラスが期間限定で出店。A、ビッグエンジェルとメリーフトリマス。ビッグエンジェルの写真があります。12月17日日曜日12時30分から14時。2階フードコート内。あのアイドルが日立へでミニライブ。コラボメニューも発売決定。コラボメニューは12月8日金曜日から25日月曜日。グルナビフードホール Y 日立へで提供。 B お姫様ごっこ。12月16日土曜日、17日日曜日、10時から17時。5階祭事スペース。日立へでプリンセス体験。写真。好きなドレスを着て 日立へでお買い物を楽しもう。整理券は確実10時から会場で配布します。問い合わせ A、B、いずれも商工振興課内線775。C、サンタを探せ。来年1月8日祝日まで。日立シビックセンター新都市広場。AR、拡張現実、アプリを使用してサンタを探そう。抽選で豪華商品をプレゼント。抽選期間は12月25日月曜日まで。問い合わせ。日立シビックセンター。電話。24-7711 D キラコス&海の町マルシェ12月23日土曜日24日日曜日10時から20時日立シビックセンター新都市広場日立駅前がコスプレ会場にライブパフォーマンスやキッチンカーなどが楽しめます。コスプレ・カメラ撮影には別途参加料が必要です。問い合わせ RCS 江端電話 090-7702-2768 E 自転車で発電してみよう。12月24日日曜日まで日立シビックセンターアトリウム自転車を漕いでイルミネーションを点灯させてみよう。写真。省エネを楽しく体験できます。問い合わせ。日立シビックセンター。電話 24-7711。F。ファミリープラネタリウム。クリスマスを楽しもう。12月23日土曜日。24日。日曜日、11時からと15時から、日立シビックセンター天球劇場、クイズを交えながらクリスマスの夜空に描かれる星座たちを紹介します。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。G、クリスマスコンサート、with 新日本フィルハーモニー交響楽団。写真。12月23日土曜日、16時開演。日立シビックセンター音楽ホール。クリスマスの定番から映画音楽まで、オーケストラは初めてのあなたも。この演奏会は、競輪の補助を受けて開催します。問い合わせ、日立シビックセンターチケットカウンター、電話 24-7720。H、冬の特別イベント、新世界透明標本展。来年1月8日祝日まで、9時から17時。最終入場、16時30分。日立シビックセンターオリエンテーションルーム。富田伊織氏による骨格研究の手法をベースに染色された標本の幻想的な展示です。ポスターの写真があります。新世界透明標本展富田伊織コピーライト。問い合わせ日立シビックセンター科学館電話24-7731。
令和5年秋の叙勲、受賞おめでとうございます。叙勲を受賞された市民の方をご紹介します。純不動。秋の叙勲、旭日小綬章、福地源一郎さん。茨城県議会議員として、永年にわたり、地方自治の発展に尽力されました。瑞宝総工賞、星秀夫さん。
公立学校長として永年にわたり教育の振興に尽力されました。瑞宝炭鉱賞、河合照夫さん。日立市消防団副団長として永年にわたり市民生活の安全確保に尽力されました。高齢者叙勲、瑞宝総工賞、故岡部光雄さん。公立学校長として永年にわたり教育の振興に尽力されました。瑞宝総工賞、田口良三さん。公立学校長として永年にわたり教育の振興に尽力されました。危険業務従事者叙勲、瑞宝総工賞、久賀則義さん。茨城県警部として永年にわたり住民の安全と治安維持に尽力されました。瑞宝総工賞、沼田正美さん。茨城県警視として永年にわたり住民の安全と治安維持に尽力されました。瑞宝総工賞、井上薫さん。茨城県警部として永年にわたり住民の安全と治安維持に尽力されました。瑞宝炭鉱賞、蛭田隆さん。日立市消防司令長として永年にわたり市民生活の安全確保に尽力されました。瑞宝炭鉱賞、斉藤光一さん。日立市消防司令長として永年にわたり市民生活の安全確保に尽力されました。問い合わせ、秘書課、内線345。
日立シビックセンター、日立市民会館の催し。A、ひらめき工作。1、虹万華鏡。日時、来年3月31日日曜日まで。午前11時から、正午から、午後2時から、午後3時から。料金350円。2、プニプニビーズ。日時、来年1月8日祝日まで。午前11時30分から、午後0時30分から、午後2時30分から、午後3時30分から、料金350円。3、すっ飛びロケット。日時、来年1月13日土曜日から3月31日日曜日。午前11時30分から、午後0時30分から、午後2時30分から、午後3時30分から、料金250円。場所、いずれも科学館。対象、科学館入館者。定員、各階10人。申し込み、当日インフォメーションカウンターで参加券を購入。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、ファックス 24-7975。B、アロマヒーリングプラネタリウム、冬の香り。日時、来年1月20日土曜日、21日日曜日、午後6時から6時40分。場所、天球劇場。料金、大人500円。子供200円。幼児無料。申し込み、当日受付。チケット購入者限定、ハンドメイドアロマ入浴剤。日時、来年1月20日土曜日、21日日曜日。午後4時30分から午後5時から午後5時30分から。 場所、天球劇場。料金500円。申し込み、来年1月5日金曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。ファックス 24-7975。C、ギター弾き語り体験。日時、来年2月18日日曜日、午後1時30分から4時。場所、日立シビックセンター多用途ホール。対象、中学生、高校生。内容、ギター初心者向けのワークショップです。講師、佐藤俊さん、シンガーソングライター。河合豪樹さん、シンガーソングライター。定員、20人。料金、1000円。申し込み、12月16日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンターホール事業課。電話、24-7755。ファックス、24-7979。D、日立市民吹奏楽団ポップスコンサート。日時、12月24日日曜日、午後2時から。場所、日立市民会館。料金、前売り500円。当日600円。未就学児無料。申し込み、チケットカウンター。日立市民会館。多賀市民会館。悠々縦横で販売中。問い合わせ。日立シビックセンターチケットカウンター。電話 24-7720。ファックス 24-7970。科学館天球劇場の臨時開館。来年1月2日火曜日から4日木曜日。午前9時から午後4時。その他イベント情報は、右 QR からご確認ください。
情報広場。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 日立市報電子版。最新の市報はもちろん、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。16ページ上部に QR コードがあります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。16ページ上部にQR コードがあります。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。17ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。
お知らせ。今月の納期。納期限は12月25日月曜日です。固定資産税、都市計画税3期、国民健康保険料7期、介護保険料7期、後期高齢者医療保険料6期。問い合わせ、納税課、内線253、国民健康保険課、内線207。12月の市税・国保料などの 休日納付相談。日時、12月24日日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。高齢者、障害者の方のお悩みをご相談ください。成年後見制度に基づく見守り、任意後見、法定後見の支援実績を踏まえ、社会福祉士などが相談に応じます。法的な手続きについてもご相談ください。日時、1、12月16日土曜日、2、来年1月20日土曜日、3、来年2月17日土曜日、時間はいずれも午前10時から正午、場所、1と2は日立市民会館2階会議室、3は日立シビックセンター701号会議室。申し込み、各相談会前日までに電話で、市民貢献人の会日立、電話 51-1031 へ。介護や介護保険のこと何でも相談。日時、12月19日火曜日、午前10時から午後3時。場所、日立へ別館3階。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険についてなどの相談に、専門の相談員が応じます。同日、電話による相談も受け付けています。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 87-7222、 国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。来年3月に受診予定の方、申請期限は12月28日木曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、検診費用全額支払い後の補助金振込となる場合があります。来年1月に受診予定で申請済みの方、12月11日過ぎに決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、国保、内線203、後期、内線204。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、12月27日水曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立へ別館3階。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター。電話、33-5586 へ。その他、参加者に資料を送付しています。必ず事前に申し込んでください。休憩者地、渓流調査にかかる土地立ち入りのお知らせ。県では、市内の休憩者地と渓流で現地調査を行っています。調査のご協力をお願いします。日時、12月初旬から来年3月中旬。内容、ポールやテープによる簡易な測量や写真撮影。その他、 調査員は県が発行した身分証を携帯しています。調査にあたり、費用を請求したり、署名を求めることはありません。問い合わせ、県高萩工事事務所河川整備課、電話 0293-22-2250。 家屋を取り壊した場合は、資産税課に連絡を。今年中、1月から12月中に取り壊した家屋は、令和6年度の固定資産税が課税されませんので、ご連絡ください。取り壊した家屋が登記されており、密室登記を今年中に行う場合は、連絡は不要です。問い合わせ、資産税課、内線233。高齢者スマートフォン教室。時、1月11日木曜日、午前の部、10時から正午。教室内容、LINE、e-tax とは、午後の部、1時30分から3時30分。教室内容、ネット検索、アプリのダウンロードなど、ところ、いずれも市役所301会議室。対象、市内に在住している65歳以上の方、各回先着12人、何回でも受講可、持ち物、スマートフォン、筆記用具、申し込み、希望の教室を電話で、高齢福祉課、内線290へ。諏訪学区で地域モビリティを運行しています。諏訪学区では路線バスなどの公共交通を利用しづらい65歳以上の地域住民の移動を支援するため、地域モビリティを運行しています。お出かけの際にぜひご利用ください。運行時間、午前9時から午後4時、月曜、水曜、金曜日の運行と、各週木曜日に諏訪交流センターで実施する、爽やかクラブへの送迎を行います。運行範囲、諏訪学区内、会員登録、利用には会員登録が必要です。事前に、諏訪交流センターに直接か電話で、登録をしてください。会費、月額1000円。利用方法、利用日の2週間前から前日の正午までに、諏訪交流センターに直接か電話で予約してください。問い合わせ、地域モビリティの運行について、諏訪交流センター、電話 33-3841、市内の移動支援施策について、都市政策課、内線223。障害者手帳をお持ちの方へ、医療機関などへの通院や通所に利用するタクシーチケットは事前に申請が必要です。対象、1、身体障害者手帳1級から3級の方、2. 身体障害者手帳、視覚障害、可視機能障害、4級の方。3. 療育手帳、丸 A と A の方。4. 精神障害者保健福祉手帳、1級、2級の方。申し込み、申請書、障害福祉課、各支所にあります。を直接か郵送で、障害福祉課か各支所へ。問い合わせ、障害福祉課、内線458。運転免許を自主返納した方へ、市内路線バス回数券などを差し上げます。対象、日立市に住民登録がある方で、有効期限が残るすべての運転免許を、 自主的に返納した65歳以上の方、更新期限切れは対象外。内容、1から6のいずれか一つを差し上げます。1回限り、1万円相当。1、茨城交通株式会社バスカード。2、椎名観光バス株式会社乗車回数券。3、日立市ハイヤー協会タクシー乗車券。4、坂下地区南郷乗車券。5、中里地区乗り合いタクシー中里号乗車券。6、1から5の中から2種を選択。各5000円相当。組み合わせは自由。申し込み、警察署で返納手続き後、1ヶ月以内に、申請による運転免許の取り消し通知書の写しを添えて、直接か郵送で、交通防犯課か各支所へ。問い合わせ、交通防犯課、内線515。12月17日から31日は、年末の犯罪抑止活動期間です。年末年始は特に犯罪の多い時期です。乗り物盗難やひったくりなどの街頭犯罪、空き巣や忍び込みといった侵入犯罪に合わないよう十分に注意しましょう。警察官、金融機関職員、公務員などを名乗ってキャッシュカードを騙し取ったり、送金させる偽電話詐欺にもご注意ください。飲酒運転は犯罪です。飲酒運転、たった一杯、一生後悔。一人一人が飲酒運転を絶対しない、させない意思を持ち、飲酒運転を根絶しましょう。夜遅くまでの飲酒や、長時間の飲酒は体内にアルコールが残り、翌日飲酒運転になる可能性があります。飲酒時間や量にも注意しましょう。問い合わせ、日立警察署、電話 22-0110。住宅の防犯対策の費用の一部を助成します。住宅の防犯対策工事を行う方を対象に、費用の一部を助成します。ぜひご活用ください。工事の契約前に申請が必要となります。助成の申請方法や期限については、市ホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。対象、補助錠、防犯ガラス、窓格子、カメラ付きドアホン、防犯カメラ取り付けなどの防犯対策工事。内容、軽微な取り付け工事は最大1万円、助成率3分の1、防犯改修工事は最大5万円、助成率3分の1。問い合わせ、住政策推進課、内線247。12月10日から16日は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。警察では、拉致に関与したとして、北朝鮮工作員などについて、国際手配を行うとともに、北朝鮮による拉致容疑事案と、拉致の可能性を排除できない事案の真相解明に努めています。どんな小さいことでも結構ですので、情報をお寄せください。問い合わせ、日立警察署、電話 22-0110。ゴミの不法投棄防止にご協力ください。不法投棄は、廃棄物を適正に処理せず、道路や山林、空き地などに捨てる犯罪行為です。市内で不法投棄を発見、または不法投棄の様子を目撃した方は、 清掃センターにご連絡ください。日立ナビから投稿することもできます。問い合わせ、清掃センター、電話、24-5353。飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を支援します。対象、地域住民、ボランティアで構成される地域猫活動に取り組むグループ。内容、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を支援するために、桜猫無料不妊手術チケットを交付します。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。QR があります。申し込み、チケット対象の動物病院に相談の上、利用希望月の前々月の末日までに、交付申請書、環境推進課にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。を、直接、環境推進課へ、問い合わせ、環境推進課、内線543。化学肥料削減に取り組む農業者を支援します。肥料価格の高騰による農業経営への影響を緩和するため、化学肥料削減に取り組む農業者に対し、価格高騰分の一部を支援します。受付期間、第1期、12月上旬から下旬。第2期、1月上旬から中旬。対象、令和5年、秋越え分、6月から10月に納品か購入分。支援額、肥料価格高騰分の3分の1以内。認定農業者は3分の2以内。詳しくは、県農業政策課ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。QR があります。問い合わせ、県農業政策課、電話、029-301-3828。路面凍結注意のお知らせ。冬季は、降雪地帯や寒冷地でなくても、路面が凍結することがあります。ノーマルタイヤでの走行は非常に危ないので、早めに冬用タイヤへ交換しましょう。また、走行中は慎重な運転を心がけましょう。問い合わせ、道路管理課、内線219。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。教育関係、明治大学校友会日立地域支部。
催し。多賀図書館特別企画、ワクワクパックの貸し出し。日時、12月16日土曜日、午前10時から。場所、多賀図書館1階ギャラリー。内容、皆さんに読んでほしい本数冊のセットです。1人1パック、なくなり次第終了。問い合わせ、多賀図書館、電話、33-2655。新春クレー射撃大会。日時、1月14日。日曜日、午前9時から。場所、山釣り射撃場、福島県。種目、トラップ射撃、2ラウンド50個打ち。参加料、5000円。問い合わせ、日立市クレー射撃協会事務局。山内、電話、24-4181。シネマサンライズ上映予定作品。12月8日金曜日から、中島みゆき劇場版夜会の奇跡1989-2002ポスター写真。12月8日 金曜日から21日木曜日。親のお金は誰のもの？法定相続人。12月15日金曜日から21日木曜日。お昼の昭和名作劇場。青い山脈。ポスター写真。問い合わせ、シネマサンライズ。電話、32-5805。吉田忠音楽記念館、初日の出観覧。太平洋を一望できる展望カフェから、初日の出を観覧してみませんか？カフェでの飲食の提供はありません。時、1月1日祝日、午前6時30分から7時30分。ところ、吉田忠音楽記念館、5階展望カフェ、先着50人。申し込み、12月13日水曜日の午前10時から電話で、吉田忠音楽記念館、21-1125へ。シンポジウム、文化をつなぐ共生の街づくり、我が町の魅力再発見。日時、1月14日日曜日、午後1時から4時、午後0時30分から会場。場所、日立シビックセンター多用途ホール。講師、伊藤隆さん。産業遺産情報センター主幹、福川雄一さん。全国町並み保存連盟代表。パネラー、石井清子さん。三輪の森。原田美濃さん。大煙突と桜、100年プロジェクト。佐藤博子さん。共楽館を考える集い。申し込み、1月10日水曜日までに電話で共楽館を考える集い事務所。21-4884へ。月曜、水曜、金曜日、午前10時から午後2時。市民バドミントン大会。日時、1、1月28日日曜日。2、2月4日日曜日。3、2月11日祝日。確実、午前9時から。場所、1は、日立製作所日立体育館、大瀬町。2と3は、池の川桜アリーナ。対象、市内に在住か、通勤・通学している方。市内のバドミントンクラブに所属している方。ダブルスは、一人に資格があればか。内容、種目別に、予選リーグと決勝トーナメント式。1、混合ダブルス。2、男女別ダブルス。3、男女別シングルス。シングルスは、上級者、中級者、下級者の3ランク分け。ダブルスは、上級者、中級者、下級者、初心者の4ランク分け。参加料、一般大学生1500円、高校生1200円、小中学生1000円。いずれも初心者の部に登録する場合は1000円。申し込み、1月11日木曜日までに参加申し込み書、メールで問い合わせてください。を郵送かメールで、日立市バドミントン協会、堺。郵便番号 317-0076。大瀬町 1-12-7。メール hitachi-badkyou@net1.jway.ne.jp。電話 26-0078 へ。 日立市民綱引き大会。力自慢の皆さん、思い切り綱を引いてみませんか。日時、2月3日土曜日、午前9時15分から正午。場所、日立製作所日立体育館、大瀬町。対象、市内に在住か、通勤、通学している方で構成するチーム。選手8人。競技方法。日本綱引き連盟のルールを順用。部門。一般、高校生以上。中学生、小学生。参加料。1チーム1000円。小、中学生部門は無料。申し込み。1月20日土曜日までに、直接か電話で、中小路交流センター 22-6483 へ。みんなで奏でよう吉田メロディーコンサート、心に響く歌声を。日時、2月3日土曜日午後2時開演。場所、悠々獣王 J ホール。内容、吉田メロディーを含む歌謡曲の演奏・歌唱。第1部、YKF、ファンキー藤丸&モンキー吉田、ニッチモ&サッチモ。第2部、三田明さん。定員480人。多い時は抽選。1人1回、2人分まで。申し込み、12月22日金曜日、必着までに、住所、氏名、電話番号を、はがきで、吉田忠音楽記念館、郵便番号 317-0055、宮田町 5-2-25、電話 21-1125 へ。その他、1月15日月曜日頃に、当落結果をはがきで通知します。講座。八つだこ作り講習会。日時、12月17日日曜日、午前9時から午後4時30分。場所、郷土博物館集会室。対象、小学3年生以上。小学生は保護者同伴。先着15組、1組3人まで。内容、市の南部に伝わる八つだこ作りです。持ち物、ハサミ、30センチの定規、昼食、自分の家の家紋か好きなマーク、直径16センチから20センチ。家紋は真ん中の部分に使います。家紋以外のマークでも OK です。参加料、1組2000円、材料費。申し込み、12月13日水曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231 へ。11匹の猫と馬場昇先生、生涯求め続けた本物のユーモア。日時、12月23日土曜日、午後1時30分から3時。場所、茨城キリスト教大学。内容、長年11匹の猫シリーズの編集を担当された関谷さんが、11匹の猫の魅力や、作者の馬場さんが生涯追求した、人を貶めない笑いについて講演します。講師、関谷優子さん。こぐま社元編集長。申し込み、当日直接会場にお越しください。未就学児の無料託児をご希望の方は、12月16日土曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城キリスト教大学 保育実習指導室。電話 52-3215。 資格取得準備講座。モス検定。エクセル365&2019対策講座。日時1月25日から2月29日の木曜日。全6回。午後6時30分から8時30分。場所、ラポール日立。対象、エクセルの基本操作ができ、スキルアップを目指している方。先着12人、無料託児あり。1月10日水曜日までに直接申し込みを。講師、菊池里子さん。マイクロソフトオフィシャルトレーナー。参加料8500円、テキスト代を含む。申し込み、1月10日水曜日までに、直接か電話でラポール協会、36-0554 へ。働く女性のための癒し講座。明日の私のために、旅する教室。時、内容、講師の順に読みます。1月26日、金曜日、小銀刺し体験、コースターを作ります。塩田優子さん。2月2日、金曜日、テーブル茶道体験、お茶とお菓子をいただきます。赤津より子さん。2月9日、金曜日、ウクレレに親しむ夕べ、ウクレレ演奏とお話、平野誠さん。時間はいずれも18時30分から20時30分。ところ、ラポール日立。定員、先着20人。全3回出席できる方。料金、2500円。3回分、材料費含む。申し込み、12月13日水曜日の午前9時30分から1月10日水曜日までに電話でラポール協会 36-0554 へ。無料託児あり、1月11日木曜日までに直接申し込みを。
募集。健康カレンダーに掲載する有料広告。対象、健康づくりに関する事業者。内容、冊子の企画、A3 縦、発行部数、約8万8000部、市内全世帯。広告掲載位置、壁掛けカレンダー見開きの下部。広告企画、縦18ミリ ×横120ミリ。4色刷りフルカラー。募集枠4枠。各見開きにつき1枠。多い時は抽選。料金、1枠13,500円。申し込み、12月25日月曜日までに申請書、市ホームページからダウンロードできます。2、広告デザイン原稿、版下を添えて、直接か郵送、メールで、健康づくり推進課、郵便番号 317-0065、助川町 1-15-15、メール、kenko@city.hitachi.lg.jp 電話 21-3300 へ。日立の国グルメフェス出店者。日立桜祭りのプレイベント、日立の国グルメフェスに出店される方を募集します。日時3月24日日曜日か31日日曜日。日立桜祭り開催日によって決定。場所、日立シビックセンター新都市広場。 対象、市内、ソウルフードやご当地グルメを販売している方。内容、テント型20店舗、キッチンカー10店舗程度、多い時は先行。詳しくは下の QR をご覧になるか問い合わせてください。参加料、テント型3万円、キッチンカー2万円。申し込み、12月25日月曜日までに申請書、日立商工会議所ホームページからダウンロードできます。を直接かメールで日立商工会議所青年部事務局、電話 22-0128、メール y-nemoto@hitachicci.or.jp へ。司法日立へのご意見、ご感想をお寄せください。より良い司法づくりのため、司法日立を読んでのご意見、ご感想を募集しています。今後の広報誌づくりの参考にしますので、申し込みフォーム、右の QR から皆さんのご意見などをぜひお寄せください。いただいたご意見などに対する個別の回答はいたしません。問い合わせ、広報戦略課、内線509。市の計画へのご意見募集。策定作業を進めている次の市の計画について、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見を募集します。1、日立市高齢者保健福祉計画。2024 QR があります。誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現を目指すための計画です。問い合わせ、高齢福祉課、内線229、ファックス 24-2281、メール、kori@city.hitachi.lg.jp。 2. 新元気日立障害者プラン改訂版。QR があります。障害の有無にかかわらず、誰もが社会の一員として、共に生きる社会の実現を目指すための計画です。問い合わせ、障害福祉課、内線458、ファックス 22-3011、メール shogai@city.hitachi.lg.jp。 3. 日立市地域福祉推進計画2024、QR があります。コミュニティをはじめとする地域住民との連携・協力による地域福祉を推進するための計画です。問い合わせ、福祉総務課、内線740、メール、fukusou@city.hitachi.lg.jp。 4. 日立健康づくりプラン21、第3次、QR があります。市民一人一人の健康寿命、元気寿命を伸ばし、元気な町日立を目指すための計画です。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、メール kenko@city.hitachi.lg.jp。 各計画の素案、概要版の閲覧場所。12月15日金曜日から来年1月4日木曜日まで、市ホームページ、上の QR、担当課窓口、各支所、 出張所、図書館、交流センターで閲覧できます。1は他に介護保険課、健康づくり推進課、各老人福祉センター、悠々獣王、各元気カフェ。4は高齢福祉課でも閲覧課。提出方法、12月15日金曜日から来年1月4日木曜日までに意見提出用紙を回収箱、いずれも素案の閲覧場所にあります、に投函するか、メールで各担当課へ。1、2はファックスでも送付できます。健康。体組成測定会。日時、12月18日月曜日、午前10時30分から午後4時、1人15分。場所、久慈サンピア日立スポーツセンター。対象、18歳以上、先着22人、当日空きがあれば参加か。内容、筋肉量や脂肪量など、体の状態を詳しく調べ、結果をもとに運動についてのアドバイスを行います。素足になれる服装で、食事は1時間前までに。参加料300円。申し込み、12月17日日曜日の正午までに電話で池の川桜アリーナ 35-0767 へ。問い合わせ、当日連絡先、久慈サンピア日立スポーツセンター、電話 53-5300。歯周疾患検診、成人歯科検診。歯周病は、痛みなどの自覚症状がないままに進み、放っておくと歯が抜けてしまう病気です。40、50、60、70歳の方を対象に検診を実施しています。対象年齢以外の方は、歯科医院での自己受診をお勧めします。対象、市内在住の40歳、昭和58年4月1日から59年3月31日生まれ。50歳、昭和48年4月1日から49年3月31日生まれ。60歳、昭和38年4月1日から39年3月31日生まれ。70歳、昭和28年4月1日から29年3月31日生まれの方。実施期間、来年2月29日木曜日まで。検診内容、現在歯、喪失歯、歯周疾患の状況、虫歯、歯石の有無、口腔清掃状態、顎関節、口の粘膜の状態、歯磨き指導が受けられます。検診料金、500円、生活保護受給者、試験民税非課税世帯の方は無料。事前に健康づくり推進課に申請を。実施医療機関、市内の歯周疾患検診実施医療機関。申し込み、1月31日水曜日までに電話で健康づくり推進課 21-3300 へ。
子育て、ちびっこクリスマス。日時、12月21日木曜日から23日土曜日、午前9時30分から11時30分。午後1時30分から3時30分。クリスマス会は各回30分程度。場所、子どもすくすくセンター。対象、未就学児と家族。各回先着10組。内容、クリスマスにちなんだ遊びを親子で楽しみましょう。 小さなプレゼント付き。申し込み、12月13日水曜日から直接か電話で、子どもすくすくセンター。電話、23-5522 へ。午前9時から午後5時。目指せ、忍びポケモン月光が。日時、12月23日土曜日。1、午前10時から11時30分。2、午後1時から2時30分。場所、久慈サンピア日立スポーツセンター体育館。対象、1は年中から年長、2は小学1年から2年生。確実定員30人。内容、忍者の修行に見立てた運動遊びです。料金2200円。申し込み、12月22日金曜日の正午までに、右の QR からか、日立スポーツ協会ホームページから申し込みを。問い合わせ、池の川桜アリーナ、電話 35-0767。多賀図書館でクリスマス。日時、12月23日土曜日、24日日曜日。場所、多賀図書館。対象、中学生以下のお子さん。内容、図書館の中に隠れているサンタ写真を探して、一緒に置いてあるシールをすべて集めたら、プレゼントがもらえるよ。問い合わせ、多賀図書館、電話、33-2655。本を読んで作品、もの、作り展、作品募集。募集期間、1月9日火曜日から26日金曜日。展示期間、2月1日木曜日から28日水曜日。場所、多賀図書館。対象、3歳から中学3年生。内容、本を読んで面白かったことや好きな場面、登場人物などについて工作した作品、ものを募集します。多賀図書館に工作のヒントになるリサイクルの材料をたくさん用意しました。ぜひご利用ください。作品は展示後にお返しします。申し込み、上記募集期間内に直接多賀図書館、電話33-2655へ。小学校入学児童に入学祝い品を贈呈します。小学校に入学する一人親家庭のお子さんのうち、希望する方に入学祝い品、学用品を差し上げます。申し込み、12月25日月曜日までに、お子さんの氏名、生年月日、保護者の氏名、住所、電話番号を電話で子育て支援課、内線394へ。その他、祝い品は3月上旬頃に、指定の会場でお受け取りください。ガールズサッカースクール生募集。活動日、毎週火曜日、午後7時から8時30分。場所、ティックスポーツフィールド、もみや町。対象、小中学生、女子、初心者大歓迎。講師、明秀学園日立高等学校サッカー部コーチなど、入会金2000円、1回500円、無料体験あり。申し込み、事前に、住所、氏名、学年、電話番号を、メールか電話で、JFA なでしこ広場 in 日立事務局、東小沢 FC、バンビーナ内、広原。メール、 h.fc.bami1@gmail.com 電話070-3296-7755へ。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。女性センター、夏目の会、茶道、裏千家。第1、第3火曜日、13時30分から16時30分。月4000円、貸し代含む。今井、17時以降、電話 090-9153-4030、初心者歓迎。大久保交流センター、フップファフ、リコーダーアンサンブル、第1から第4木曜日、14時から16時30分、無料。長井、090-9643-3856、初心者歓迎。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。11月16日現在、基準値、放射性セシウム、1kg あたり100ベクレル。国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目。コシ油、野生。キノコ類、野生。イノシシ肉。県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目。原木椎茸、露地栽培、施設栽培。干し椎茸。情報の詳細は次の QR をご覧ください。QR が3つあります。1つ目、市ホームページ。2つ目、県ホームページ。出荷制限指示などの状況。3つ目、県ホームページ。野生の山菜類、キノコ類を出荷・販売する方へ。問い合わせ、農産物検査、県産地振興課。水産物検査、県漁政課。電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日、9月30日から11月17日。小学校、測定値の範囲、0.037 から0.104。中学校、0.042 から0.074。特別支援学校、0.054。認定こども園、幼稚園、保育園、0.038 から0.086。国、県設置のモニタリングポストの測定結果、令和5年11月15日。測定場所、中央図書館。測定値、0.037。西部支所、0.034。消防本部、調整中。中小路小学校、0.039。大沼小学校、0.046。久慈中学校、0.046。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている、個人が受ける年間被曝線量、毎時、0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など 各施設の測定結果は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、原子力安全対策課、内線577。日立フリー Wi-Fi、外。2023年12月1日、サービス開始。目印はこれ。日立フリー Wi-Fi 外のロゴマークがあります。市内すべての駅周辺に、日立市では新たなチャレンジとして、日立フリー Wi-Fi 外のサービスを開始します。これまで図書館や交流センターなど屋内施設を中心に Wi-Fi を整備してきましたが、もっとたくさんの方に日立市でのより便利で豊かな暮らしを実感してもらえるように、屋外での Wi-Fi を整備します。使える場所は市内 JR 各駅の周辺、通学や通勤のちょっとした待ち時間、友人との待ち合わせまでの時間、そんな隙間時間を自分の時間に変えられます。もちろん、友達と集まって Wi-Fi を使った楽しい時間にしてもよし、今、この瞬間の日立駅からの海の風景を家族に配信してもよし、我々が考えている使われ方を超えてもらえることを期待しています。インターネットへの接続は、もはや暮らしと切り離せないものになっています。日常ではもちろんのこと、災害などの非常時にも必要不可欠なもの、次世代のインフラとも言うべき、このネット接続環境を Wi-Fi 外を通して提供します。問い合わせ、デジタル推進課、内線587。詳しくはこちら、QR があります。写真があります。日立市の全景を背景に、ところどころに音符、と音記号、Wi-Fi のマークのイラストが描かれています。Wi-Fi でつながった7つのエリア、中央駅周辺、小木津駅周辺、日立多賀駅周辺、大三河駅周辺、日立駅周辺、日立駅自由通路、新都市広場、の写真もあり、それぞれから発信される線も描かれています。写真終わり。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、 日立市助川町 1-1-1、電話 0294-22-3111、 ファックス 0294-21-4859、 https://www.city.hitachi.lg.jp/。
11月1日現在の人口世帯数、166,204人、前月比-98、男82,885人、-61、女83,319人、-37、76,800世帯、-3、自然動態、-130人、社会動態、+32人。10月の出生数、61人。以上で、声の広報、司法日立、令和5年2023年12月5日号、ナンバー1757を終わります。音声役、 日立リーディングサービスグループでした。